本語の SBS です。
僕にはたった一人の友達がいる。鏡の中の僕。ママがため息ばかりついている日も、僕がいじめられて悔しかった日も、鏡の中の僕はいつもそばで話を聞いてくれる。何でも話せる僕の大切な友達。ある日のこと、鏡の中の僕が突然いなくなった。
これは絵本鏡の中の僕の冒頭の部分ですけれども、この絵本のテーマは今日本でもオーストラリアでも大きな社会問題になっているいじめです。この絵本の著者はマザーズコーチングスクールなど複数のコーチングスクールを経営するコーチングの専門家、馬場圭介さんです。馬場さんは深刻なコミュニケーション力不足がいじめを生んでいると考えています。今月初め、講演のためにメルボルンを訪れた馬場さんに、この絵本のことなどを聞いてみました。馬場さん、この鏡の中の僕ですけれども、
はい、
これはどうしてこういう本をお書きになったんですか？
ですね、コーチングという、コミュニケーションのスクールを運営してるんですけど、コーチングというものを学ぶことの大切さを、こうどういう切り口で伝えていこうかなって考えた時に、やっぱり一番伝えたいのは子どもたちだなっていうところもあったりとか、お母さんたちだったりしたので、こういう絵本を書いて自分とのコミュニケーションの大切さをこう伝えていくっていう、そういう内容をこう書きたくて絵本にしたっていうことですね。
なるほど。大人の本でも良かったわけですね。
そうですね、
ええ、
なんですけど子どもも読んでほしいのと、お母さんに特に読んでほしかったっていうのがあったので、お母さんがと子どもが読むものって何かなって考えたら絵本だったっていう流れですかね。
はい、これ難しいなっていうのが第一印象なんですよね、言葉は簡単ですけれども、
はい、
言ってることは非常に大変難しいことじゃないかと思ってるんですけども、その辺はどういうふうにお伺いになります？
いや、嬉しいなって今思ったのが、さらっとした内容だったねって言われることが一番正直残念で、ここに難しいと思っていただけると書き手としてはとても嬉しくて、子どもたちがどこまでこう理解できるかっていうところよりも、そもそもこれお母さん向けの絵本っていうふうにまず位置づけて いるので、それでいいのかなと思うんですが、ただ子どもに対してもですね、私はちっちゃい頃読んだ絵本もそうなんですけど、内容って特に覚えてないんですよね。なのに何かちょっとこう違和感を残しながら記憶にある絵本みたいな、そういう絵本が私には結構多かったので、なんかそんな感じの一つとして、お母さんがなんでこのあの本をよく読んでくれてたのかなってところに大人になって思い出してくれれば、いいかなっていうのと、あと子どもにとってはもう一人の自分とお話をするという、ちょっと人によっては不思議なその関わり方がこうちょっと一つでもなんか面白おかしくこう興味を持ってくれる、そういう行為になったらいいかなとは思ってて、もちろんその内容を全部子どもたちがですね理解するのは正直難しいし、大人でもわからない、考えないとわからないことだと思うので、でこれってどういうことお母さんって質問をしてくれたら、それで私は意図というか狙い通りではあるんですよね。これお母さんこれってどういうことっていうのが、そうするとお母さんのなりの答えがこうあって、そこでコミュニケーション生まれますよね。そういうのもこう期待しての、内容で、正直内容、子供にあれを理解してくれっていうものでは正直ないと思ってますね。
はい、自分が別にいじめてると思わなくて、その鏡の中の僕に言ってたことが非常に鏡の中の僕を傷つけてたっていうのがいじめの一つの要素ですよね、
はい、
意図的にいじめることももちろんあると思いますけども、いじめてる方は大していじめてると思ってなくて異常に傷ついてるということがあると思うんですね、だからその辺はどういうふうにお考えになったんでしょうね、その本のバックグラウンドとしてですね、
あ、そういうことですね、
ちょっと気になるんですけどね、
おっしゃる通りで、このいじめてるつもりがなくいじめてしまっているんだっていうのが大きなテーマでした、っていうのがまず 人をいじめてしまうっていうところはどこからスタートしてるのかっていうと、あの人からいじめられることって正直生きてればいくらでもあると思うし、誰もが基本は経験してもおかしくないことだと思うんですね。なんですが厄介なのはその人にいじめられた後にさらにそれを何とかな感情を家に持ち帰り自分のことを自分でいじめ始めちゃうと一番やってはいけないこういじめのサイクルに入っていくっていうところで、まず物語はこう構成してるつもりで、あとはその自分が自分をいじめてしまってることはもう意図してないんですよね。もう無意識なんですよね。でもその無意識ないじめが結局は、いじめを大きくしてしまうし、さらに今度は誰かをいじめてしまうかもしれないっていう大きい、まあ、そういう行為にもつながってしまう、そういう危険性をこう歌った内容でもあるんですよね、うん、あともう一つはお母さんが自分のことを、あの物語ではお母さんがため息ばかりついてるって最初にあったんですけど、はい、お母さんが自分のことをいじめてたっていうことから、お母さんのもう自分を見失って鏡の中のお母さんもいなくなってたっていう、まあ、一つの考え方なんですね、
うん、
でお母さんも自分をいじめてたことがまさか子供にその孤独を感染させて、子供が自分で自分をいじめるようなその原因を作ってたなんてまさか思ってもいないんだけど、そういう何気ない行動が一番大切な人をこう孤独にもしてしまってたりとか、いじめのこういじめを作ってしまう根本的な原因になってるんだよっていう、ちょっとそういう内容で作っているので、本当に意図してないところの重要性というか、考えなきゃいけないところに、まあ、フォーカスしたと言えますかね。
うん、それでまあ子供とお母さんとその両方に読んでほしいって、はい、そういう意味でおっしゃってるわけですね。
そうですね、
うん
うん、
ところでその馬場さんがなさってる今のコーチングなんですけども、はい、その中にはこういういじめのテーマとかですね、
はいはい、
あるいはその引きこもりみたいなっていうことっていうのは含まれてるんでしょうかね。うん、
まさにもうコーチングっていうのは自分との会話っていうのが一番やっぱり重要で、その自分との対話をより良くしていく学問がコーチングだとも言っても過言ではないと思うんですね。で、大抵自分とのコミュニケーションがネガティブで、無意識に自分を傷つけちゃうようなセリフばかり、質問ばかりしてると、どんどんこう自分の気持ちも落ちてしまって、結果人に対してもそういう関わり方をしてしまって、それをもう伝染させてしまうみたいな流れになるので、まさにもうコーチングというものが自分いじめをやめようというふうな内容といっても私は問題ないかなと思うぐらい重要なテーマだと思います。
馬場さんご自身子供の時にですね、はい、いじめられたとかですね、
うん、
あるいはその外に出るのが嫌になったとか、そういう経験はありですか？
どちらかというとガキ大将だったので、どちらかというといじめる側にいたんだと思うんですが、ただその中学校ぐらいの時に一人になった経験があるんですよね。でその時にずっとお母さん、うちのお母さんとお父さんは私にテレビゲームを買ってくれない親だったんですけど、私が中学校の時一度だけこう一人になった時に家に帰ったらですね、テレビゲームスーパーファミコンが置いてあったんですよ。その時すごくショックを受けたのが記憶にあって、要するに親を心配させたくないから親に言ってなかったはずなのに、あ、親は気づいてたんだなっていう、まあそういう経験はあって、なのでいじめた経験もあるし、中学校の時はいじめられたというのかな、一人にされたという経験もあって、だから自分のきっと自分の中でいろいろ眠ってるものが絵本の中にこういろいろとこう投影された、まあ反映されていったのかなとは思いますけど、
そのコミュニケーションですけど、
はい、
日本人ってまあ人からげに言うのはあまり良くないかもしれませんけども、うん、ヨーロッパの人たちみたいなコミュニケーションの仕方ではないんですよね、
うん、
これも一つ日本人のコミュニケーションを改善しようっていう、そういうような考え方はおありですか？
ありますね。ちょうどメルボルンに来てる本田圭佑選手、彼はもう自分とのコミュニケーションにとことんこだわってる方だと思うんですよね。やっぱり自分との向き合い方をここ良質にしていくためにどういうふうに自分と向き合えばいいのかすごい考えている方 でそういうコミュニケーションがもっと日本人いっぱい取れるようになってくると、こうやって世界で活躍できる人たちがもっと増えていくと思うし、そういう 明るい未来を作っていくためにも子どもたちに対自分とのコミュニケーションを、まあ、本田圭佑選手もそうですけど、ああいうコミュニケーションが取れるようなまあ人たちをもっともっとこう増やしていきたいっていうのが一つのミッションだと思ってますね。
日本の場合は歴史的にその縦の社会的構造というのがありますので、うん、はい、それがコミュニケーションを阻害しているということはないですかね。
おっしゃる通りですね。父上母上の文化なので、ね、特にあの日本人ってあの上下関係を好むんですよね。もう無意識にも絆とかつながりといっても基本多いのは上下関係って言われてるんですよね。でそのコミュニケーションの中で子育てコミュニケーションの重要なポイントは、お母さんが上から目線で子供に対していつも褒めてたり叱ったりしてるとやっぱり関係性って築けなくて、そこから生まれる安心感っていうのは依存につながってしまうんですよね。でもその欧米は特に横のつながりって言われてるんですけど、もうちょっと横のつながりから親子も関われて、そこから安心感が生まれるとそれは信頼に変わるっていうふうによく講座ではお伝えしてるんですけど、そのやっぱり信頼関係をきちんと築くコミュニケーションは横のつながりがベースなので、親子も友達同士も基本その横の関係をきちんとやっていくという、まあ、それが要するにあの信頼関係を築くコミュニケーションを丁寧に取っていくことの大切さにつながっていて、それがコーチングを学ぶという意味でもあるというふうによくお伝えはしてますね。
絵本鏡の中の僕の著者、馬場圭佑さんでした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。